放送作家の石川紀人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイド言わない。
まあはい、まあ今週も田中角栄のモノマネから入ったんですけどまあそのっていう
もうおなじみですよね、
おなじみの俺のね口調だけを真似をしたっていうセリフだけ真似をした田中角栄のモノマネから入ったわけなんですけどもこれから話す話の大前提として聞いて知っておいてほしいんですけども、
はい、
まあ仮にですよ、
はい、
仮に、本間さんやブルーンさんに、
はい、
大塚愛ちゃんが、まあ、付き合ってくださいと告白してきた場合、
はいはいはい、
まあ、見た目だけのことだけで考えてください。それで言うと OK ですか NG ですか。
もう即 OK でしょう。
即 OK。 ブルーンさんは、
まあ、NG ですね。
あら、
わかります、わかります僕もだから見た目 の、はい、性格うんぬんじゃなくて見た目のタイプからすると僕も好みのタイプかっつったらそうでもない。
いや、もう全然
っていう感じです、
はい、全然とか言っちゃう。ブルーンさん、
いや、おう
今の迷い何だったんだ
あ、俺ね、ブルーンほどまでではないけど、まあ、どっちかっつったら、まあ、好みのタイプじゃないからお断りかな、ぐらいの感じの。
見た目だけ。
見た目だけで。
お二人とも、なかなかストイックですね。
まあ、だから多分、
そんな風には見えなかったです。
大塚愛大好きなシオンちゃんとかは、科学職人のシオンちゃんとかは、なんで石川とブルーンがっかりだよ、的な感じだと思うんですけども、まあ、その話があった上で、この話を聞いてほしいんですけども。
はい、
実はですね、金曜、はい、先週の金曜土曜と、北海道に、札幌に行ってきましてですね。
あれ、
石川さんが。
それなんでかと言いますと、はい、まあ僕実はもう去年の夏ぐらいから一日もまあ仕事休みなくやっておりましてですね、はい、でもちょっとリフレッシュしたいなと思いつつですね、
はい、
まあそんな折、まあ僕の10年来のまあ盟友でありますですね、はい、日本放送の、松尾くんというですね、はい、スタッフの男がですね、はい、まあ今まあ社会人の方はわかると思うんですけど、リフレッシュ休暇中であると。
そう
です。先週1週間、はい、で、何してんのみたいな話になってですね、はい、いや、東京にいて毎日歯医者に通ってると。リフレッシュ休暇1週間休みですよ。1週間休みなのに。
お忙しいですからね。
毎日歯医者で通ってて、あんまり毎日来るもんだから、ついにやることがなくなったと歯医者
もう埋めるのも削るのも全部やったよ、
全部やったよっていうような状態になってるという話を聞いてですね、じゃあちょっと俺も時間作るからどっか行くかという話になりましてですね、まあじゃあ金土のスケジュールで行こうみたいな話になってですね、木曜日の日にですね、まあ僕はちょっと自分の会社のところで作業をしているところで松尾くんやってきまして、まあどこ行くかの打ち合わせと称して飲みに行くっていう、別にで行き先も決まらないみたいな状況だったわけですよ。で、まあ、金曜日の朝ですね、はい、ちょっと会社で仕事をして、まあ、昼一で、じゃあ、うちの会社で待ち合わせして、はい、じゃあ、松尾が車で迎えに来てくれと、いうような。で、なぜなら車に乗ってくれば、車で旅行の可能性も残る。まあ、そのまま東京駅の駐車場に置いて、新幹線でどっか行くこともあるし、羽田に行って飛行機っていう可能性も、すべての選択肢があるじゃないですか。松尾が車で迎えに来れば。
っていうことは、その時点で全く決まってなかったってことなんですか。
まあ、雪が見たいね、みたいな話だったんですよ。今年東京暖かかったから、雪が見たいね、みたいな話だったわけですよ。
ノリが軽いな、やっぱり。
だけど、博多で屋台で飲みたいよね、みたいな話もあったわけですよ。まあ、その状況の中ですね、まあ、はい、昼一待ち合わせ、みたいなことになってたわけですよ。うん、
はい、
で、まあ、昼一っていうの、僕からよく使うじゃないですか、言葉として。はい、
うん、
大体何時頃ですか、昼一待ち合わせって言われたら。
大体、昼の、1時とかじゃないですか。
うん、まあ、俗に言う13時から、13時台ですよね。
はい、
で、昼一待ち合わせって言ったのに、松尾が来たのが14時半っていう、
はい。あ、でも、間違いではない。
間違いで、まあ、昼、
まあまあ。
まあ、昼一番でってことでは、はい、まあ、松尾さんね、はい、お休み中の松尾さんにとっては、間違いではなかったと思うんですけれども、はい、で、まあ、14時半に来ましてですね、はい、で、まあ、ああだこうだ話をして、まあ、じゃあ、雪見たいっつなるから、まあ、博多は暖かい時に、まあ、行きゃいいや、みたいな話になって、うん、じゃあ、まあ、とりあえず北海道方面で、みたいな感じで、うん、まあ、まあ、15時ぐらいですか、はい、うだうだ話をしてですね、
はい、
15時ぐらいにですね、まあ、うちの会社渋谷の新鮮というところがあるんですが、それを出発して羽田空港に向かい、
うん、はい、うん、
で、まあ どうするんだと、シャチュールの中でも、北海道も、まあ札幌があるし、はい、まあ釧路もあるし、はい、まあいろいろあると、なんならオホーツク紋別空港っていうところもあるし、はい、どこでも行けるよという話をして、で、まあ、なんて言いながらですね、はい、で、まあ僕はふと思い出したんですけど、はい、今ですね、札幌でもう終わっちゃったと、と思うんですけど、はい、世界ノルディックスキー選手権っていうのやってるんですよ。
テレビでやってましたね。
そうそうそうそうそう。
大転倒した。
そうそうそうそうそう、はい、で、あの、団体で銅メダルを取って、久々にジャンプで、はい、で、それがまだやってて、確か金曜日は、ノーマルヒルの予選をやってると、今から札幌に行けば。で、まあ予選だけども、まあ、
はい、記念でいいですね、
ジャンプあんま見ることないじゃないですか。はい、で、しかも世界の一流のジャンパーたちのジャンプを、はい、だから、それを見に行かんかという話になってですね、はい、じゃあ札幌だということでですね、千歳空港に向かいまして、はい、大体札幌のですね、市内に着いたのが、18時半ぐらい。
おお、で、まあ、暮れて、もう。
もうとっぷり暮れてますね、はい、北国ですから。それでですね、まあホテルも取ってなかったんで、まあなんとなく札幌で知ってるホテルに電話して、ホテルヘアトリーの、まあまずそのノルディック選手権についての知識がないので、チケットをどこで買っていいか分かんないと、いうことになりましてですね、
ヤフオクで取るわけにはいかないですもんね。
今更ヤフオクもう遅いですから。もう
現地入っちゃってます
ね。しかも当日ですよ。
でですね、現場受け渡しで、
それ一番怖いパターン、
一番怖いパターン、それでですね、まあこういう時は緑の窓口じゃねえかみたいなことになってですね、まああの緑の窓口に行ったわけですよ、でそれでですね、まああの実はノルディックの選手権を見たいんだけどっていう話をしたらですね、お客様、あの東方で緑の窓口等で扱わせていただいてるのは前売り券ですと、当日券は会場じゃないとっていう話になってですね、で、すみません会場どこなんですかみたいな話になって、はい、宮の森ジャンプ場だということになって、はいはいはいはい、大倉山かと思ってきたんですけどみたいな、で、あの宮の森の方で買っていただかないとみたいな、でも宮の森まで行き方があのそれはちょっと自分でお調べになってみたいな、わかんないですけれども、まあその押し問答がありつつ、はい、駅の中にあった本屋で札幌の地図をこうお金も払わずに見てですね、立ち寄って見て、あここだなんていう、そっかあってですね、
札幌から、あそっかもう何もないですもんね、タクシーで、
そうですね、
タクシーででも行けばすぐなんじゃないですか、
それで結局ホテルにまずタクシーに行って、はい、でホテルでどうやって行ったらいいかっていうのを聞いて、うん、で地下鉄でも行けるとある程度のところまで、でそこからシャトルバスが出てるはずなんだけど、はい、まあちょっと時間何分ぐらいかかるか保証できないんで、うん、タクシーで行くのが一番ですよなんて言われて、うん、はい、その札幌の中心すすきののホテルからですね、はい、何分ぐらいでしたかね、20分ぐらいのところに、あのね、大倉山と宮の森ってすぐ近くにあるのよ、はい、それで、はい、俺も全然知らなかったんだけど、結構俺ジャンプ好きなんだけど知識として知らなかったんだけど、はい、大倉山がラージヒルで宮の森っていうのがノーマルヒルなんだって、で、俺てっきり大倉山にも宮の森にもラージとノーマルの両方のジャンプ台があるのかと思ってたらそうじゃないんだって、はい、で、札幌オリンピックでいわゆる日の丸飛行隊が金銀銅を取ったのは宮の森なんだって、で大倉山っていうのがでもなんかその何世界スキーみたいな大きな大会でよく使われるところみたいので、でまあ行ったわけですよ、でそれでですね、あれっすよ、それでも予選とはいえ今日本の選手不調じゃないですか、でなんだっけな、世界ランクかなんかの15位まで入ってる選手は予選免除らしいんだけど、もうあの今日本の選手入ってないんで、葛西岡部のジャンプを見てきましたよこれ。
え、それいつですか、3月、今日5日で、
2日じゃないですか、2日の金曜日じゃないですか、
じゃあ本当3日前、
そうそうそうそうそう、
3月2日って言ったら、あのガッツが北海道凱旋した時、
そうなの、
オープン戦でね、
そうなの、なんだよそれ見たかったよ、むしろ。
いやそれ行ったのかなと思って、それも行ったのかなと思って、
いや全然、
あそれ違う、3月1日か向こうか、
あ1日、はい、あなんだ、
確かそう
です
ね、
いや俺それで一個旅行のプランの中に、例えば宮崎とか高知とかに行ってオープン戦を見るってプランもあったのよ、
足取りも食いつつ、
だけどまあ時期的に、まあ、今雪だったら北海道行くしかないかみたいな話になってです、
まあでも世界スキーいいですよね、うん、見れる、
はい、そうそうそうそう、
ないですかね、
でなんか7時半から始まって、ジャンプってすごい、競技のスピードが速いので、8時半から9時ぐらいの間に終わって、はい、でまた今度はあの帰りシャトルバスに乗って、近くの駅まで行って、駅から地下鉄で戻ってですね、 で、まあ、今度、まあ、すすきのですよ。はい、で、もう、実は俺たち、土曜日の昼ぐらいには北海道出発しなきゃいけないと、仕事の都合とかもあって、はい、だったので、もう満喫しようということで、はい、まあ、僕、実は札幌行くとよく行く行きつけの、ジンギスカン屋があるんですけども、はい、まあ、そこでジンギスカンをですね、まあ、正味な話、二人で。
話題のジンギスカン屋じゃないですよね。
違います、違います。二人で正味な話、ジンギスカンを8人前食いました。だけど、はい、白い飯は食うなと二人で言って、はい、でまだお腹にちょっと余裕を持たせた上でさらに寿司屋に行こうと、
はい、いう話で、小
樽、じゃなくて札幌の市内の寿司屋に行ってですね、はい、まあ、ジンギスカン寿司をたらふく食って、まあ、時間12時ですよ。
スミレはいかがですか。
ラーメンまではさすがに入らないという感じになってですね、あ、はい、まあ、余裕があったら次の引くみたいな感じになってですね、はい、で、12時ですよ、はい、
もうここからがメインですよね。
ですけど、まあ、松尾くんっていうのは、まあ、2人よく存じ知ってる通り、まあ、そういうの行く男じゃないわけですよ、まあまあ、あんまり、
うん、
夜の街にね、はい、ですけど、まあ、僕はすすきのの街をそうやって歩いてる間に、まあ、寒空の中ね、ミニスカートで歩いてるね、うん、ちょっと派手めの化粧の女の子とかいて、この子たちをやっぱり守る。パトロールしなきゃいかん。この子たちが、ね、何かあっちゃいけないから、やっぱ夜の街はパトロールしなきゃいかんっていう気持ちはすごいふつふつと思ったんですけれども。
持ち前の正義感が
出てる。正義感。熱い正義感。スクール坊主の山下新地まりの熱さでですね。
熱苦しいな、それ。
思ってたわけですよ。もう、あの女の子たちが危ないと。何かあったらちょっと、俺も困ると。
正義感欲ですよね。
正義欲
が出ちゃって、
まあ真ん中で聞いとってもいいやみたいな正欲みたいなところでです。まあふつつと会えたんですけれども、まあ松尾君はあんま行かないやつなんで、はい、まあちょっと無事ホテルまで送り届けるのも俺の正義感かなと思って、はい、一旦まあ松尾君をですね、松尾
ガーディアンエンジェル、
ガーディアンエンジェルス
ウエストブーツ履き替えて、
いやいやまだ履き替えてですね、まあホテルに送り届けて、
ベレー帽は被ってたからな、
ホテルに入ってから着替えました。ガーディアンエンジェルスの格好に赤いベレー帽にスースキのガーディアンエンジェルスっていうロゴの入ったジャンパーを着てですね、
この日のために発注して
トニー山のウエスティンブーツに
履いて
トニーマラの
旅行急に決まったのに、それだけなんで発注して
るの。赤いベレー帽、おなじみの赤いベレー帽ガーディアンエンジェルスの一員としてですね、
そんなのもあって、
まあすすきのの街にもう一度一人で繰り出したわけですよ。
慶応以来
のとにかく街の治安を守らなきゃいかんと。こんなね、夜中に遅い時間にミニスカートの女の子が街歩いてちゃ危ないと、いうことですね。まあ繰り出したわけですよ。で、まあですね、まあ、いろいろ街をパトロールしながらですね、はい、パトロールというか、まあ、店を物色しながらですね、まあ、なんつったらいいんですか、まあ、本当治安を守るという意味で、とあるキャバクラ的な店に入ったわけですよ。
必要ですよ。
必要ですよね。で、まあ、僕実は、そんなに札幌のそういうお店に関して知識がなくてですね、はい、まあ、とりあえず行き当たりばったりで入ったんですよ。は
い、で危ないんじゃないですか、それ。
まあ危険にも顧みないタイプだからね、俺も。勇敢だからさ、俺、正義感と勇敢さ、で、人間だから。
自己犠牲の感じですから
そうね、札幌の治安を守るためだから。で、まあ、とあるキャバクラに入ったわけですよ。で、どんな店か分からず入っちゃったんですけど、入った瞬間ちょっと失敗したなと思ったんですよ。
あ、そういうなんか、嗅覚は
鋭いですけど、鋭いじゃないですか。
違うな、ここみたいな。
まあ、もう全国の夜の場所を守ってる人間ですから。で、何が失敗したなっていうと、はい、もう32じゃないですか。そんなにこう、はい、ま、なんていうの、ユーロビートとかの流れてる店とかで、ほうほうとか言いたくないじゃないですか。リズムに合わせて、イエイイエイとか言いたくないじゃないですか。だけど入った瞬間に、まあ今流行りなんでしょうね。店から爆音の DJ オズマが流れてたんですが。
アゲアゲブネート
。アゲアゲブネート、まさにかかってて、むしろ曲順聞いてたら、DJ オズマのアルバムがかかってたんですよ。ガンガンに。で、もう若者たちの強制みたいな、もうリズムに合わせた。
もうこれかけとけば間違いねえだろうと。
間違いねえな、みたいな。
矢尾純一が、
でなおかつなんかトイレに行く女の子とかの姿を見てると、もういわゆる、コギャルっぽい、ルーズソックスに、ちょっと制服っぽい服ですみたいので、あなんかちょっとセレクト失敗したかなみたいな、
もうっぽい、
そう32の、ね、俺が行くとこじゃなかったらもうちょっと静かめのとこが良かったな、みたいな感じだったんですよね。
いわゆるニュークラブみたいなあれですよね。
そうですね。で、
確かそんな言い方するんですよね。
で、なんか、系列店のさ、なんか、チラシみたいのも貼ってあってさ、それ見ると、もうちょっとなんか、おとなしめの店とかあったわけよ。ああ、だから、なんかもう、こっちにしときゃよかったな、みたいなのを思っていたらですね、まあ、店の中に案内されちゃったわけですよ。で、まあ、じゃあ、ワンセット飲んで、違う店行こうかな、ぐらいの感じだったんですけれども、で、また、もう、ケバケバしい、なんか、女子高生的な、ファッションをした女の子ばっかりなわけですよ。
なんちゃって女子高生が。
なんちゃって女子高生たちが。で、どんな子来るのかなと思ってですね、来てたらですね、まあ、アリサちゃん、かっこ仮名としましょうか。アリサ、アリサちゃんがですね、ついてくれてですね、その子がですね、まあ、さっき話した大塚愛ちゃんにそっくりな。
それ暗いとこだからじゃないですか。
まあ、暗いとこでも大塚愛ちゃんそっくりなわけですよ。で、そういう店で、だから大塚愛ちゃんの感じなので、そんなに派手めな感じでもないんですよ。
なるほど。
まあちょっとファニー系の。
ファニー系の感じで、ちょっとある意味癒し系な感じの子。で、まあその大塚愛ちゃんが、まあ、なんつったらいいんですか、北海道弁で喋ってくれるわけですよ。のんびりとした。で、
はいはいはい、
私なまってるって言われてちょっと恥ずかしいのとか言いながら、北海道弁なんとかさーとか、なんとかしょう、なまらなんとかしょうみたいな感じで喋ってくれるわけですよ。で、話を聞いてるとですね、アリサちゃん、かっこ仮面はですね、なんとですね、昼間は、老人ホームで、栄養士の仕事をしてると。
これ、作戦なんじゃないですか、それ。
ごめんなさい、ブルーさん、もう結構グッときてますよね。大塚愛理の。
じゃあ、じゃあ、そう、まあ、いいっすか。
まあ、ちょっと聞こう。
まあ、聞こえましょう。
大塚愛理、の北海道の鉛全開で、鉛なんとかでしょって言いながら、昼間は老人ホームで栄養士をしていて、料理作るのが大好き。
で、資金を、まあ何か夢があって。
だけど、あれなのよ。アリサは、老人ホームで、おじいさんとかおばあさんの相手をしてるのはすごい楽しいんだって。なんだけど、ほら、老人ホームいろんな人が働いてるじゃん。で、ちょっと年上のおばさんとかから多分、まあアリサが可愛いからだろうね。いじめられたりするんだって。で、それが耐えられなくなって、この春で仕事を辞めて、なんか、私ショップの店員とかやりたいなー、みたいな話をしてる。やっぱショップでしょー、ショップしょー、みたいな感じの話をしてるわけですよ。でも話を聞いてるとですね、非常に家庭的な子で、将来は、子供が3人欲しいとか。
いや、それ絶対作戦でしょ。
ブルーさん、作戦でしょって言ってるってことは、もうグッと来てるってことじゃないですか。いやまあ、ある意味。
待
って、
ブルー。グッと来ないやついないっしょ、これ。
ちょっと。アイサちゃんの話聞こう。
老人フォームっていう、アイテム、
アイテム。
アイテムっていうなよ。
アイテムっていうか、キーワードはずるくないですか。
何、その面倒見が良さそうみたいなところ。
そう。
そう。
で、
そ
う、なんていうんですか。
あとで教える。あとで教える。
行かないまでにもネットは確認するな。
おお。
で、俺もネットでアリさんの写真確認したんだけど、実物とか可愛い。
いくつなんですか ?21 とか。
いくつに見えるって言われて、マジで19よとか言ったら、もうね、22なのみたいな感じで。
え、何その子が告白してきたんですか、ほんで。
え
告白してきたの
告白はしてない
です。そんな話の流れじゃなかった。
流れじゃないですけど。
最初に言ってた
じゃん。いやいや、告白はしてこないです。告白してこないですけれども、ずっと俺の足の上に足が乗ってました。
マジ
っ
すか、
その状態でお話ですよ、お話。そういう、まあフリートーク。
それはミニスカで
もちろん。ミニスカルーズ。
いくら
ブルさん、落ち着いてください。
現実的に今行けるのかどうかを。
あ、そっか。飛行機代稼い
で
ます
で、これが、めちゃめちゃ何話しても、なんか、好きな音楽何とかいう話とかをしても、なんか、 なんか、まあ、エグザイルとかも好きだけど、みたいので、やっぱミスチルが好きだね、とか言って、ミスの歌詞がグッとくる、みたいな話とかしてて。
ダーリンダーリンが。
来る。いや、しかもミスチルの初期がいい、みたいな。君がいただすとかが好き、みたいな。
ヘビーバーで行こう。
あ、その辺とかも好きって言って。で、なんか、そういうの、なんか、そそられるじゃないですか、ぶっちゃけ。
まあまあまあ、
まあ。なんか、いい子だな、みたいな感じで入ってきますよね。
声も可愛い感じなんですか？
うん、声も可愛い感じで、もう鉛全開ですよ。
顔見てないだけでもこんな俺前ね。
前のめりなってるわけです。で、どれぐらい俺がその子に夢中になったかっていうと、はい、途中、まあ、何度か結婚してもいいかなと思ったから。
早いな。
上に、あれですよ、あの、この二人も知ってる通り、ヘビースモーカーの俺が、気づいたら、2時間半一本もタバコ吸ってた。
マジですか？
あ、それはすごい。それはすごいです。うん、
それ別に他のもん捨てたわけじゃない
ですよ。ちんちん捨てた、吸ったり吸わせたりとかそういうことじゃないです。
最悪だな。
しかも、あ、なんか、俺、焼酎のロックをずっと飲んでたんだけど、話すから喉乾くじゃん。
はい。
だから、ぐいぐい飲んでたんだけど、全然酔えない。なんか、もう、
ドキドキして
夢中になっちゃって、アリさんに。
もう完全に松尾さんのこと忘れてますよね。
松尾、もうどうでもいいです、松尾なんか。
松尾さんと来てるってことはもう一切
忘れてもう、ちょっと俺、この子と、暮らすんだったら東京と札幌どっちがいいかなぐ
らいの下手したら仕事辞めてもいいかな。
仕事辞めて北海道で食えるかな俺みたいな。
2時間半、
2時間半で
もう1回って言われたんですか。
言われないんです。これがもう1回言われないで、その店、あの、お客様の、あの、遺体だけいてくださいみたいな感じだから呼びにも来ないし、
ああ、それはもう各地で。
そうですね。だから、あの、1回だから場内指名入れただけですよ。で、それで、はい、その後、あ、俺タバコ吸ってなかったと思ってタバコ吸って、うん、その後もまた1時間ぐらい話をして、うん、はい、まあ最後、まあメアド交換みたいな。で、まあ、まあ、アリサは名刺の裏に書いてあったから、はい、じゃあ俺のアドレスも教えるねって言って、こうやってこう、メールして、で、着いたなんつって言って、こう、目の前で俺がアドレスを送って、それで、まあ、アドレス交換したわけですよ。はい、で、嘘を教えてくれて嬉しいなんて言って、はい、それで、ちょっと、絶対メール送るから待っててなんて言ったわけですよ。で、まあ、俺も、その場ではもう、綺麗に、何にもやらしいことなく、クリーンに、ホテルに帰り、
はい、まあ、結婚前提にしてますからね。
結婚前提ですからね。これなんか、いきなりおっぱいとか吸い始めちゃったら、ちょっと厳密じゃないですか、向こうも。
最後に一回だけっつって。
そう。
早くないよ、それ
。いきなり乳首を転がし始めたりとかしたら、嫌じゃないですか。
俺のさくらんぼみたいな。
もう一回、もう一回って言いながら。それでですね、まあ、ホテルに帰りまして、はい、まあ、次の日、まあ、東京に帰ってきたわけなんですけれども、うん、まあ、なんつったらいいですか。
はい、
多分ですよ、
はい、
多分俺信じてるしあれなんだけど、多分ずっとね、アリサ携帯の電波が悪いところにいると思う。
あーあー、そういうことですか。
俺すごい信じてるんだけど、もう北海道から帰ってきて3日も経つんだけど、メール来ないんだよね。
いや
いや、もしかしたら多分ね、携帯壊れたと思うんだ、俺。お風呂に入るときに、お風呂に水没させちゃったと思ったんだけど、アリサからメールがいつも来ないんだ。
そんなことだと思ったわ。
俺、アリサとちょっと結婚前提みたいなこと考えてたんだけど、多分ね、電波が悪いと思うんだ。札幌全域が今。
まあ、多分、聞いてたら、これ聞きながら、バカじゃねえと思って。
まあ、これ聞いてないと思うけど。
なんで、アリサ、メール待ってっから俺ずっとメール待ってっから俺
夜の街はしょうがないです。
そういうことですね。そんなダメ男が今週も
飲み込まれましたね、北海道に。
北海道に飲まれました。
北海道に。
石川
ほんま、
ブルンの、
B サイドやライブ。職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
いやー、でも石川さんは、まあまあ、これはまだチャンスありますよ。
まだチャンスあります
ね。いやいや、
変な話、僕らも、申し訳ないなってぐらいギリギリに原稿でかすことがあるじゃないですか。
はいはいはい、
それと一緒です。
ギリギリで来る。そ
う
そ
う、放送直前に、直前じゃないけど、もう今 ギリだっていうとこまで、なんかプリントアウトできない時あるじゃないですか。
はいはいはい、
それと一緒です、
まあ、結論からしたら報われなかったってこと
ですよ。いやいや、お前さ、携帯って壊れることあるじゃん。よく 構さあのキャバクラの女の子とかさなんか、はい、なんでメールくれなかったのみたいな。
いやでも
水没させちゃってみたいなことあるじゃないですか。
その目の前で、ええ、まあそのメルアドがまだいいっすよ嘘じゃなかった、はいはいはい、その目の前で、
は
い
は
い、
確かにそこは危ない、
ねね、確認したっていうことはね、
今送ってみるわっつって、ね、間違ってたみたいな、それで怖いですよね。
でもあのそれがまあ本当だとしてもやっぱりその無視だけはこっちはどうすることもできないですよね、その向こうが。
そうですね、
そのメール、あでもあれじゃないですか、その多分ね、うん、そのけ携帯もう一個持ってる、
はいはいはい、
恐れありますよね、その営業用と。
何言ってんですかブルーさん。アリスはそんな子じゃないです。いい子なんです。携帯は一個しか持ってません。
美味しい客だなこれ。
といういいかもになってるのは私、合成作家やってます石川と申します。そして、
はい、ほんまです、
ブルブルです。
ということでですね、一旦 CM 行って、あの北海道でお土産を買ってきたんで、ね、それにリスナープレゼント、はいはい、あと名前くんがですね、ディレクターの名前がですね、サウンドマンのですね、はい、社員旅行で熱海に行ってきて、そのお土産もあるんで、CM の後じゃあですね、そのお土産プレゼントの、はい、詳しいことを発表しましょう。
はい、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
石川さん、ブルーン、
おう、
アゲアゲでいきましょうよ。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ。俺は、うん、まだ待ってるし、アリさん、うん、
まあまあまあ、
聞いてたら目をくれ。
え、この番組の宣伝はさすがにしてないです。
まあもちろんあの僕がキャバクラにいた時の上等区の、仕事は建築デザイナーっていう、女の子からするとなんだか分かんない仕事を言うっていうので言ってんですけど、
でもちょっとかっこいいみたいな。
ああメール来ね。
いやもう場合によっては最速じゃないですか。まだっつって、
メールをですね、来ない男がまあ応募のメールを募集するというですね。まあ困った図なんですが、北海道土産、はい、またですね、まあ去年も北海道行った時に買ってきましたが、北海道のですね、カップラーメンだ、レトルト食品だみたいなのいっぱい買ってきましたんで、一人一個ずつ。
焼きそば定食ありましたね。
ありましたよね。で、今ね、焼きそばね、また新たに進化してまして、北海道ですね、はい、オニオンバター醤油味の焼きそばっていうの。
うまそうじゃないですか。
ありましてですね。
焼きそばできました。
あとですね、スープカレー今有名ですが、これですね、カレーラーメンというのもありまして。
エースコックなんです
ね。それとですね、これもしかも北海道だけだと思うんですけれども、
はい、
カニラーメン自慢の麺っていうの
がですね。ラーメンなんですか。
ラーメンですね、これ。で、
ノンフライ。
それとですね、あと焼きそばでは新しいので、松前焼きそばっていうのがですね、一個、これと、それからですね、石狩鍋のなんかこう、はいはいはい、パックに入ってるやつとか、カニ鍋。それとですね、あと、まあこれはですね、レトルトものなんですが、大泉洋さんがプロデュースしてる本日のスープカレーのスープと、それとですね、はい、北郎という北海道の札幌で有名な店らしいんですけれども、それのチキンカレーのスープタイプのものと。
スープ系多いですね、やっぱり。
そうですね。なので、こちらをですね、リスナープレゼントに買ってきましたんで、物の指定は、勝手ながら、なしということで、何かが当たると思って応募してみてください。はい、自分の住所ですね、名前、電話番号等、年齢等を書いてですね、件名のところに、石川の札幌土産、あ、
どうした、
件名のところにアリサって書いて送ってください。
アリサ、俺は待ってる。
アリサ待ってるって書いて送ってください。
アリサはひらがな。
アリサひらがなで、はい、あとですね、名前が言ってきた、熱海土産。
サウンドマン旅行の。
サウンドマン旅行。
ピーさんがやらかしたっていう。
キティちゃんのこれ、なんつうんだっけ、これ。マスコットトップって言うんだけど、なんだっけな。
ストラップ。
ストラップじゃないやつ。いろいろ引っ掛けられるやつ、いろんなもんに。
ファスナーマスコット。
ファスナーマスコット、そうだ。
これ。
これがですね、また名前も魚で揃えてきてくれたね、面白いの。静岡限定、駿河バージョンの駿河マグロをですね、3人に。
今流行りの。
それとですね、 静岡限定アジの開きバージョンを二人にと、ということで、こちらはですね、県名のところにですね、
魚ちゃん、
熱海土産と書いて送ってきてください。
は
い、
魚の名前の、
はい、熱海とアリサで。
熱海とアリサでお願いします。県名熱海かアリサでお願いします。はいはい、
マグロかアリサでもい
い。いうことでですね、はい、詳しいことホームページ写真とかも載っけておきますんで、はい、そちらを見てですね、応募してきてください。あと、アドレス本間さんからお願いします。
bi4@bside.jp です。番組の中でメールを紹介させてもらった人にはクリアファイルをプレゼント。メールは懸命に、あれ違う。
ありさかあたみと書いて。で、あ、本物のありさは番組じゃなくて俺の携帯にメールを送ってください。待ってますから。あ、ずっと待ってね、俺。うん、俺、場合によっては札幌に引っ越してもいいと思ってたぞ、あの時。今もうだいぶ食べたけどな。
ほんま。
ありさ、聞いてるか。
BsideUrive。